おはようございます。素晴らしい賛美の中で、過ごすことができたことを感謝いたします。素晴らしいイエス様に、父なる神様に、聖霊様に褒めての晴れるよういたしましょう。ハレルヤー、ハレルヤー。すいませんな。今日は聖書箇所は、テサロニケの手紙3章の12節から17節までであります。まずこのところを読みしましょう。12節から17節、3版は393ページ、2版は360ページ。コロサイ人への手紙、3章の12節から17節です。コロサイ人への手紙、3章の12節から17節、お読みいたします。それいえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。ここからですね、互いに教え、互いに戒めなさいというタイトルで見ていきたいと思います。今日の聖書箇所に入る前に、三章の初めの方で、大切なことを少し見てみたいと思います。一つ目のタイトル、キリストと共によみがえったもの。クリスチャンはキリストの十字架で死に、キリストと共によみがえらされましたね。イエスにあって新しい生き方をせよというのがパウロの勧めの基本です。クリスチャンは健全な救いの教理について確かな知識を持たなければなりません。それは偽りの教えを退け、同時に正しい教理を受け入れる、それだけでは不十分なのですね。教理に基づく正しい生活を求められます。また教理のない生活は骨のないものとなると言われています。生活のない教理は上辺だけのものと言われています。パウロはその生活の原理を語ります。クリスチャンはバプテスマによってキリストと共に死んだ。そしてキリストと共によみがえらされた。これは2章の12節13節に出ておりますが、キリストと共によみがえったものは新しい命が与えられたのだから、 求めるからにはこの熱心に求めなければならないとあります。上にあるもの、そこではキリストが神の右に座しておられます。上にあるものを求めなさいと、キリストが天の御国で父なる神様の右の座に座しておられる、そのキリストをいつも求めなさい。キリストを意識して生きよということなんですね。そしてさらに3章2節では、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと言っていますね。同じことです。天の父なる神様をいつも思っていなさい。神様は私たちが今していることが喜ばれることなのかどうかを私たちは神様に聞いてね、いつもイエス様を見上げてください。またいつも思っていなさい。人は誰でもその心にあることを外に表しますね。無意識であっても知らず知らずのうちに心にあることを行うのです。ですから意識的にイエス・キリストのことを心に思い浮かべることがクリスチャンの生き方の第一歩なんですね。そうすれば地上のことに縛られることはない。地上のことというのは単にこの世のことというのではないのですね。クリスチャンの地上の体の諸部分の中に残っている罪の性質、その本性から本性からね生じる悪徳のことなんですね。これらは神に忌み嫌われるものであって、互いに預かるものにふさわしくないのです。3章の5節に、地上の体の諸部分から諸部分すなわち不貧困汚れ情欲悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさいというのです。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですとあります。偶像礼拝は神様が忌み嫌われるものですね。天上のことを思うことはこれらの悪から離れる最善のそして最初の方策であるのです。まず心において変化が生じなければこの生活に改善は見込めません。また天上のことを思うことはクリスチャンにとって当然必要なことなんですね。なぜですか？クリスチャンは復活の主と一つにされているからです。その復活の主の力が当然クリスチャンの中に生き生きと働くのです。3節4節にその力は今隠されているとありますね。キリストの現れるとき、つまりキリストが再臨されるときに復活の力が完全に現れるのですとあります。そのようなものとしてクリスチャンは清い生活を求められております。実節に参りましょう。新しい3章の実節です。新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられています。真の知識に至るのですとあります。クリスチャンはすでに新しい人を着ているのです。御霊によって上から生まれ、神の性質が自分のうちに与えられています。そうですよ皆さん、ね、神の性質が与えられているのです。この新しい人は作り主の形に似せられて、罪を犯す前のアダムが 神の形に作られたのと同じようにね、作り主の形に似せられて作られています。そして最後のアダムと呼ばれますキリストが地上において神の形として生きるとは何であるか、イエス様がお示しになっています。この新しい人はますます新しくされるのです。つまりどんどん変えられていくのですね。今の自分よりもさらにキリストのご性質は現れた行いをしていくことができます。そして真の知識に至るとありますね。これはキリストご自身です。知識偏重や知的高慢に対する戒めとなっています。知識を持っていれば霊的に優れているという高慢です。しかし本当の真の知識はキリストの愛の交わり、キリストと共に交わる、その中に入れられることです。愛の交わりに入れられること、キリストの高さにまで引き上げられ、その栄光にまで預かることなんですね。本来罪に死ななければならない、私たちが栄光に輝く永遠の命になるキリストの中に生かされるとあります。11節にそこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の産む未開人、スクテヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストは全てであり全てのうちにおられるのです。キリストを知っていくようになるとそれぞれの違いを超えて一つになることができます。ギリシャ人とユダヤ人という人種的な違いも、割礼を受けていようが受けていまいが宗教的な違いも、未開人とスクテヤ人のこの教育と教育水準の違いと言っていいでしょうか。こういうものも、スクテヤ人というのはね、紀元前8世紀頃に西シベリアから黒海、カスピ海地方に住んでいた遊牧騎馬民族です。だったようです。そして、それはね、教育がない荒くれ、そやの者の代表として挙げられています。ですから、こういう未開人、スクテヤ人、そういう区別も全くないというのですね。そして、奴隷と自由人というのは経済的な区別ですよ。で、これらの区別によって私たちは争いがよく起こりますね。人間の争い、またこの他を排除したり分離したりします。しかしキリストにあって成熟すればするほどこれらの違いが自分たちの交わりの妨げにならないことが分かるのです。ですから私たちはキリストにあって成熟したものとなることが必要です。二つ目のタイトル、神に選ばれた者の態度や心構え、ここから今日の聖書箇所に入ります。パウロはこの新しい性質に基づいて新しい態度や心構えを身につけていくように進めています。12節に、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと言っています。古い人に属する悪習慣に対する警告から一転して実説で言及して新しい人の特質、 その徳目、徳目というのはこれから時々で出てきますが、徳を材木に分類して、列挙した名称、徳目。徳目への奨励を17節まで、積極的に進めています。一つ一つの徳目を挙げる前に、クリスチャンが神に選ばれたもの、聖なる愛されているもので恵みによってすでに置かれている現在の身分を思い起こさせていることは意味深いことです。つまりそうすることによって、これらの徳目が決して立法主義に利したものではないこと、また強制されているものではなく、恩恵、キリストの恩恵の契約に基づいて選び分かたれた神の民の自然な証という観点から進められていると見るべきですね。一つ目は選ばれたものですね。エペソの一章四節を開いてみると、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、二枚で清く傷のないものにしようとされましたと書かれています。では私たちを選び、自分の計画を私たちを通してイエス様は実現しようとされているのです。ですから私たちは傷のないものにしなくならなくてならない。ご自分の計画を私たちを通してなさようとしている、どういうことでしょうか。福音を述べ伝え、私たちはそのように福音を述べ伝えたい、と思っていますから、それはイエス様がなされたいこと、それを私たちはお手伝いする。エペソ書にあります、神が私たちを選び、ご自分の計画を私たちを通してなされる、素晴らしいじゃないですか。私たちが一生懸命私たちだけでやるのではない、そのために私たちは選ばれています。次に二つ目は聖なるもの。これはもともと切り離すという意味があります。この世の中にいたところから切り分けて神のものとなる、切り離すという意味があります。というのが聖なるものの意味ですね。クリスチャンはこの世にいてもこの世のものでは、ありませんということなんですね。そして愛されているものですから、キリストにある神の愛はとてつもなく広く深く高いのです。この愛を受け取ってそれを他の人に分け与えるのがクリスチャンなんですね。八節に挙げられた、悪い習慣の対立と第一コリントの13章の4節から7節にクリスチャンの愛の要約というものが、5つの徳目がここで進められています。こうしてクリスチャンのアイデンティティをもとに、パウロは初めに深い同情心を身につけなさいと言っていますね。深い同情心、深い同情心というのは、古代の社会では、要するにこの頃の社会では、福祉や病人が無用の長物として扱われていた。老人に対する配慮もなかった。もう私たちは無用の長物なんですね。このような社会に、この人間として 真の同情心を増し加えるように働かれたのがキリストの福音なんですね。キリストの福音はこの社会に人間として真の同情心を増し加えるようにと、腹から憐れみを出してくるようにと言い換えることができるのです。つまり話している相手に共感してむやみに批判したり非難したりすることができない状態のことを言います。次に慈愛ですが、これは簡単に親切というように言い換えることができると思います。醜いことを言ったり行ったりすることの反対語です。次に謙遜ですが、これはピリピ書2章4節でパウロが自分のことだけでなく他の人のことを顧みなさいと言いました。自分よりも他の人を考える心です。そして柔和は自分のことを押し通す自己主張と反対語になっています。あるいはやり返してやるという復讐心の反対の態度でもあります。最後に寛容ですが、これは忍耐と言い換える方が良いでしょう。次の節にも互いに忍び合いなさいという言葉が出てきます。こうした態度はキリストにあって身につけなさいと進めているのです。キリスト者は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものですから、それにふさわしい技を行うことが求められているのです。その技は人間関係の中で実を結ぶべきです。十二節に挙げられている徳目はこのガラテヤ書の5章の22節から23節、エペソ書の4章の2節に書かれているものと似ているのですね。これらが御霊の実であることに注目したいですね。御霊の実を実らせなさいと言っているのだと思いますね。13節、互いに忍び合い、誰か他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。聖霊はクリスチャンに働かれ、再生の恵みを与えてくださいます。互いに忍耐すること、そして許し合うことが人間関係を作り上げる第一のものとして挙げられています。この徳目は自己の立場に固執する傾向にある人間にとっては難しいものでありますね。頭では分かっている、しかし感情がついていかない。いざその立場に立つと忍耐も許しも消えてしまう、どこかへ無産してしまう。相互の許し合いについて主はマタイの18章22節で7度を70倍するまで兄弟を許しなさいと教えていましたね。いや、それどころか主はあなた方兄弟たちを許すよりはるかにあなた方を許されたではないかと言いたかったんですね。イエス様は命まで捨てて、ね、全ての人のために十字架にかかられたのです。ですから相互の愛し合いについては 兄弟を許しなさいと教えられているんです。14節、そしてこれの全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。パウロは今新しい人を一つの着物に例えていますね。いろいろな態度や姿勢を着物であるならば、それを結びの帯は愛であるとしています。結びの帯がなければ着物はばらけてしまいます。着物が自分の身にしっかりととどまっているためには結びの帯が必要です。それが愛であると言っているんですね。この愛が私たちを互いに結び合わせるための完全な帯なんですね。パウロは言っています。プロテスタントの教会においてその発生から大きな問題が起こりました。それは教団教派の乱立です。聖書の読み方、捉え方、教会運営の仕方、いろいろな違いと特徴がありますが、それをもとにして教団や教派を作ります。そしてこれらの違いが実際に行動するときに似たような考え方の人たちが集まっていれば働きやすい、これは分かりますね。という単純な理由でとどまっていればよいのですが、そのようにはいかないのです。違いばかりがクローズアップされる。なぜこのような違いが起こってくるのだろうと考えてみると、それはプロテスタントの教会がですね、神の前に立つ個人という個人の信仰を強調して重んじるためであることがわかります。ここの人の信仰が固くされていることが目標となっている。教会は個々人の信仰の集合体であると考えられているのです。ところが教会というのはパウロがここで話しているように、これらすべての上に愛をつけなさい、愛による結びの帯なのですと、教会は愛による結びの帯として用いられる。私たちの思いを教理や実践などの一致から人間関係において相手を愛していくことを必要としますが、それに徹しなさい。そこから結びつきが生まれる。これがパウロが言いたかったことです。愛は人間を結びつける絆としては最高のものです。愛は利益を与えるものとして、あるいは欲望の対象として、あるいは利用すべき道具としてなど、さまざまな目的で結び合っておりますね。それが複雑な人間関係を生じさせているのです。しかしそれでは人間社会の幸福は実現しません。本当の愛が欠けている人間関係は所詮傷つけ合う間柄となってしまうのです。ですから本当の愛を私たちの間ではお互いに示したいですね。三つ目のタイトル、キリストのことで互いに教え、互いに戒めなさい。こうして、人に対する接し方や態度についてパウロは進めてきましたが、次から自分の心の状態の持ち方について進めています。15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つようになりなさい。 キリストの平和が互いに互いの心を支配するように努めなければいけない。これはキリストになってもたらされる平和であります。クリスチャンはキリストによって神と和解しただけではなくて、同じ作られた者同士、兄弟の間ですね、平和を作り出すよう召し出されているのです。また感謝の心を持つことが求められていますが、私たちは相互の人間関係の中で感謝することは比較的少ないのですね。そこから人間関係がうまくいかなくなることがあるのです。16節にキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいと言っています。ここまで述べてきた3章の16節17節においてもう一度関心をキリストに向けさせます。キリストの言葉を心の奥深くに定着することが何より大切であると言っています。それは単に記憶したり理解するだけではダメで、教会という場で互いに教えて互いに戒め合う、賛美と主と賛美と霊の歌を歌うとは明らかに教会という共同体の行為を示しています。私たちがこの御言葉を心の奥深くに定着させるのは、私たちにこの御言葉が足の灯火となり道の光になるからなんですね。今日もいろいろ歌いました。そして詩と賛美と霊の歌が自然に出てくるようになるのです。このように御言葉による相互の励まし合いはクリスチャンの思いを礼拝に向けさせるのですね。無論公的な礼拝のことだけではありません。クリスチャンの私的な日常生活全体が神礼拝となるように求められているのです。私たちはうちにいるときも主イエス様を求め、心から主イエス様に感謝を捧げる、そのような時があります。そしてそのように心を御言葉でこの充満させる、この中に御言葉が飽和状態になる、その時に互いに教え戒めることができるようになるのです。具体的な問題が発生しても知恵を持って御言葉によって対処することができるようになります。さらに御言葉を済ませることは歌につながる、心から神に向かって歌うことができるようになる、心から賛美が口ずさんで出てくるようになるのですと言っています。17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。こうして私たちは今互いに教え互いに慰めなさいと題して、キリストにあって新しく生まれたクリスチャンの新しい態度や心構えを 見てきました。言葉によると行いによると問わずです。何をするにしても私たちはの生活の営みすべて、私たちの生活の営みすべてを主イエス様の名によって、するならね、神に感謝する心が生まれます。16世紀の宗教改革者は最終権威が問われるとき、これはどんなふうに決めたらいいかというのは、最終権威が問われるとき、その場では聖書のみ、また救いの場においてはキリストのみということを広くお役にすることによって、言葉によると行いによると問わず全てイエスの名によって生きることの模範を残してくれました。この宗教改革については皆さんもご承知だと思いますが、私もちょっと再確認のために調べたので、お読みしますね。2000年以上の歴史を持ち、世界最大のキリスト教信徒を持つカトリックのローマ教皇の権力は、この欧州全土に広がっていたが、その権力が絶大なるがゆえに、教会側の汚職や腐敗などさまざまな問題が噴出していました。当時の教皇レオ10世によって出された免罪符をはじめ、教会の在り方に疑問を感じ、16世紀の宗教改革者であるドイツの神学者マルティン・ルターは95箇条の論題をドイツのビッテンベルク教会のドアに張り出しました。1517年の10月31日のことであります。今から502年ぐらい前ですね。まだほんの少し前ですね。今から500年前のことです。発端に教会に対する不満や反発が欧州全土に広がったのが宗教改革ですね。その結果、元祖家元と言われる、カトリックから離脱して、新たな宗派としてルター派が誕生しました。そしてルター派からさらに分派し、またこれを契機にカトリックから分離していった教派の相対、総合なその教派がカトリックに対してプロテスタントと呼んだんですね。当時の腐敗した教会の体制を見たルターは、教皇が堕落し、公会堂、キリスト教の全世界の司教が集まる最高会議が機能しなくなったんですね。ですから、もはや頼れるものは聖書のみであることを考えたんですね。そこで教会に重きを置かず、神と自分の対話を重んじ、従来の教会の持つ体制は、体制や伝統などは全て取り払われ、聖書の言葉に立ち返ろうと考えたのです。ですから私たちは今聖書を大切なバイブルとしていますね。これがこの16世紀の宗教改革のマルティン・ルターが95箇条の論題として提出した、ね、その一つなのです。そのように、私たちは聖書のみ、救いの場においてはキリストのみをモットーとしていくことが必要なんですね。何か 行き詰まったりどうしようかと思うときに、もちろんイエス様にお祈りします。ですけど、聖書はどう言ってるのか。イエス様はこれをやることで喜ばれるのか。そういうことをいつも心に留めなければいけないと思います。私たちは今日本の救いのためにね、どの教会も立ち上がろうとしています。 1% との壁を打ち破るべきです。そして世界に出て行って、述べ伝える宣教師や伝道師をたくさん輩出させたいですね。そのように私たちはこの再臨が来る前のね、大切なこの時期に生を受けています。ですから今日のテーマであります互いに教え、互いに慰め合って、互いに成長し合ってね、福音を語り、イエス様に用いられていこうではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、神様は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前に清く傷のないものとしようとされ、そして私たちを持ちようとしておられます。ありがとうございます。しかしながら私たちは罪許された罪人として、地上の体の処分に残っている罪の性質を殺してしまうことができるように日々努力しておりますが、どうぞ聖霊様、助け導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの生活の営みのすべてを主イエス様の名によって行うことができるように、イエス様の御心にかなうことをなすことができるように聖霊様導いてください。そして私たちは本当にもう地獄に行くべきものでしたが、私たちを救うためにイエス様が十字架にかかってくださった。そしてそのイエス様を神様はお一人であられるのにこの地上に送ってくださった。神に、その神様に感謝する心が生まれるようにいつも助けてください。今日の御言葉を感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。